モノミの塔研究用2022年8月号研究記事32。この記事は10月3日から9日の期間に研究します。若い皆さん、バプテスマの後もクリスチャンとして成長していきましょう。主題の聖句、愛によってすべての点で成長していきましょう。エフェソス4章15節。56番の歌、真理を生き方にする。何を学ぶか。若い人がバプテスマを受けると、エホバに仕える人たちは皆とても嬉しく感じるものです。もちろん、バプテスマを受けた人はその後もクリスチャンとして成長していく必要があります。この記事では、最近バプテスマを受けた若い兄弟姉妹がクリスチャンとして成長していくためにどんなことができるかを取り上げます。若い人だけでなく、回収のすべての人が大切な点を学べます。一節の質問、大勢の若い人たちはどんな素晴らしいことをしてきましたか？毎年、非常に大勢の若い人たちがバプテスマを受けています。あなたもその一人ですか？もしそうなら、回収の兄弟姉妹だけでなく、エホバも喜んでいるに違いありません。あなたがこれまでしてきたことについて少し考えてみましょう。おそらく何年にもわたって熱心に聖書を勉強してきました。そして、聖書が神の言葉であることを確信するようになりました。それに加えて、聖書を書いた方であるエホバを知って愛するようにもなりました。エホバを深く愛するようになったので、献身してバプテスマを受けました。本当に素晴らしいことです。2節の質問、この記事ではどんなことを考えますか？あなたはバプテスマを目指す中で、様々な信仰の試練を経験してきたことでしょう。とはいえ、今後は別の試練も経験することになります。サタンがエホバに対するあなたの愛を弱め、エホバから引き離そうとするからです。決してそれに負けてはいけません。どうすればエホバへの忠実を保ち、献身の誓いを守ることができるでしょうか？クリスチャンとして十分に成長するよう努力を続けることです。ヘブライ6章1節。では、そのためにどんなことができますか？クリスチャンとして成長するには。3節の質問。クリスチャンは皆、バプテスマを受けた後もどうする必要がありますか？私たちは皆、バプテスマを受けた後も、パウロのアドバイスに従う必要があります。パウロはエフェソスの仲間たちに対して、クリスチャンとして十分に成長するようにと言いました。エフェソス4章13節。これはつまり、信仰を続ける必要があるということです。パウロはクリスチャンとしての成長を子供の文字通りの成長に例えました。赤ちゃんが生まれると、親はその子のことを喜び、誇らしく思います。でも、その子はいつまでも赤ちゃんのままでいることはできません。成長して子供の特徴を捨て去る必要があります。コリント第一、13章11節。クリスチャンも同じように、バプテスマを受けた後も成長を続ける必要があるのです。では、この点でどんなことが助けになるでしょうか。4節の質問。クリスチャンとしてどんな面で成長することができますか？そのためにはどうする必要がありますか？エホバを愛する面で成長する。あなたはすでにエホバを心から愛していることでしょう。でも、その愛をさらに深めることができます。どのようにでしょうか？パウロはフィリピ1章9節で、そうする一つの方法について述べています。こう述べられています。私はこう祈り続けています。皆さんが正確な知識と十分な識別力を得て、一層愛の豊かな人になれますように。パウロはフィリピの兄弟姉妹が、一層愛の豊かな人になれますようにと祈りました。ですから、 私たちはエホバを愛する面で成長することができるのです。そのために正確な知識と十分な識別力を得る必要があります。エホバについて知れば知るほど、エホバを一層愛し、エホバの性格や物事の扱い方に魅力を感じるようになります。また、エホバに喜ばれることを行いたい、エホバが悲しむことは決してしたくない、という気持ちを強めることもできます。そして、エホバが私たちに何を望んでいるのか、どうすればそれを行えるかを見分けるよう努力することもできます。5から6節の質問。エホバを愛する面で成長するためにどんなことができますか？イエスはエホバの性格を完璧に反映していました。それで私たちはイエスについて知れば知るほどエホバへの愛を深めることができます。イエスについて知る一番良い方法は四福音書を調べることです。あなたは聖書を毎日読むことを習慣にしていますか？もしまだであれば、ぜひ始めてみてください。イエスについての記述を読むときには、イエスの性質に注目しましょう。イエスは近づきやすい人でした。幼い子供たちを優しく抱き寄せました。また、人を緊張させることはありませんでした。それで、弟子たちはイエスがいるときにも、自分たちの考えを気兼ねなく話すことができました。このようにして、イエスは天のお父さんエホバに習っていました。ですから、エホバも近づきやすい方だということがわかります。私たちは、エホバに祈りで近づき、自分の気持ちを打ち明けることができます。こんなことを祈ったら怒られるだろうか、などと心配する必要はありません。エホバは私たちのことを愛し、気遣ってくださっているのです。イエスは人々に同情を覚えました。マタイはこう書いています。イエスは群衆を見て、かわいそうに思った。羊飼いのいない羊のように痛めつけられ、放り出されていたからである。マタイ9章36節。では、エホバはどう感じているのでしょうか。イエスはこう言っています。天にいる私の父は、それら目立たない人の一人が滅びることも望んでいません。マタイ18章14節。このことを知ると、本当に嬉しくなるのではないでしょうか。確かに、イエスについて知れば知るほど、エホバへの愛は深まっていくのです。7節の質問。クリスチャンとして十分に成長した兄弟姉妹とよく知り合うことは、どのように助けとなりますか？クリスチャンとして十分に成長した兄弟姉妹とよく知り合うようにするなら、一層エホバを愛するようになり、自分もクリスチャンとして成長することができます。そうした兄弟姉妹は、本当に喜びにあふれています。そして、エホバに仕えるという決定を全く後悔していません。そうした兄弟姉妹に、エホバに仕える中でどんな経験をしてきたのか、尋ねてみるのはどうでしょうか。また、重要な決定をしなければならない時には、アドバイスを求めることもできます。聖書にある通り、助言者が多ければ成功するのです。格言11章14節。8節の質問。聖書の教えに疑いを感じたら、何ができますか？疑いの気持ちを乗り越える。2節で考えた通り、サタンは私たちがクリスチャンとしてさらに成長するのを阻もうとしています。そのために、聖書の教えに対する疑いの気持ちを抱かせようとすることがあります。例えば、神を無視した進化論の教えを聞くことになるでしょう。幼い時にはこうした教えについて考えたことはなかったかもしれませんが、大きくなると学校で教えられることになります。先生たちの話を聞いていると、論理的で本当らしく聞こえることもあるでしょう。でも、そうした先生たちは、創造者がいるかどうかについて、じっくり考えたことはないかもしれません。格言18章17節にある、次の言葉を覚えておくのは大切です。最初に言い分を述べる人は正しく見える。やがて相手方が来て、彼に問いただす。 ですから、学校で教わることを鵜呑みにするのではなく、聖書の真理をよく調べるようにしましょう。エホバの証人の出版物を調査してください。また、以前に進化論を信じていた兄弟姉妹に、私たちを愛する創造者がいると確信できたのはなぜかを尋ねてみることもできます。こうした会話は、創造者がいることを示す証拠に目を向ける助けとなります。9節の質問。メリッサ姉妹の経験からどんなことを学べますか？メリッサ姉妹は、創造について調べることが本当に役立ったと感じています。こう言っています。学校では進化論が事実であるかのように教えられます。私は初め、自分の疑いに向き合いたくありませんでした。もし創造が嘘だと分かったらどうしようと思ったんです。でも、エホバは私たちが証拠をきちんと調べた上でご自分に仕えることを願っているはずだと思いました。それで調査することにしました。あなたのことを気遣う創造者がおられますか？の本や、生命どこから？生命の起源、5つの大切な質問の冊子を読みました。本当に助けになりました。もっと早くそうしていたらよかったです。写真のキャプション。進化論の授業に備えてどんなことができるか。10から11節の質問。道徳面での清さを保つためにどんなことができますか？間違った行いを退ける。思春期にはセックスをしたいという気持ちが強くなったり、性的に不道徳なことを行うよう強い圧力を受けたりするかもしれません。サタンは私たちがそうした欲望に負けて間違ったことを行うよう願っています。では、どうすれば道徳面での清さを保てるでしょうか。テサロニケ第1、4章3、4節にはこう述べられています。神は皆さんが聖なるものとなり、性的不道徳を避けることを望んでいます。皆さん一人一人は聖なるものとして品位を保てるよう、自分の体をどのように制するかを知っているべきです。エホバに祈ることができます。自分の本当の気持ちを打ち明け、力を与えてくださいとお願いしましょう。エホバはあなたを責めようとしているのではなく、助けたいと思っています。また、聖書を読むことも助けになります。先ほどのメリッサ姉妹は、不道徳な考えと戦っていました。こう言っています。毎日聖書を読んだおかげで、頑張ることができました。自分がエホバのものであり、エホバにずっと使いたいと思っていることを思い起こす助けにもなりました。自分一人で問題を解決しようとしてはいけません。悩んでいることをぜひ親に話してください。そうするのは簡単ではありませんが、とても大切なことです。メリッサ姉妹はこう言います。勇気を求めてエホバに祈り、父に悩みを打ち明けました。そうしたら、とっても気持ちが楽になりました。エホバは私を見て誇らしく感じてくれたと思います。12節の質問。どうすれば良い決定ができますか？聖書の原則を指針とする。あなたが大きくなるにつれて自分で決定できることは増えていくでしょう。でも人生経験はまだ限られています。では、どうすればエホバとの絆を弱めるような決定を避けられるでしょうか。カリー姉妹にとって良い決定をする助けとなったのは、クリスチャンとして十分に成長した人たちには、細々としたルールは必要ないということに気づいたことでした。姉妹はこう言います。私は聖書に載せられている規則だけでなく、原則も理解する必要がありました。聖書を読むときには、次のように考えてみましょう。この部分からエホバの考え方についてどんなことを学べるだろうか。自分に当てはまる原則があるだろうか。それを当てはめることはどのように自分のためになるだろうか。聖書を読んで原則についてじっくり考えるなら、エホバに喜ばれる決定を下しやすくなるでしょう。クリスチャンとして成長していくと、 エホバの考え方が一層よくわかるようになり、細かなルールは必要ないということに気づくはずです。13節の質問。良い友達はどのように助けとなってくれますか？エホバを愛している人を友達にする。7節で考えた通り、良い友達を選ぶなら、クリスチャンとして一層成長することができます。格言13章20節にはこう述べられています。賢い人たちと共に歩むと賢くなり、愚かな人たちと関わり合うと苦しい目に遭う。サラ姉妹は喜びを失いかけていました。でも、あることがきっかけで見方を変えることができました。こう言っています。本当にぴったりのタイミングで良い友達が与えられました。一人の若い姉妹は、物見の塔の予習を毎週一緒にしてくれました。また、別の友達は、集会でコメントするよう助けてくれました。こうした良い友達のおかげで、私は個人研究や祈りに一層真剣に取り組むようになりました。そして、エホバとの絆が強まり、再び喜びを味わえるようになりました。14節の質問。ジュリエン兄弟はどのようにして良い友達を作りましたか？どうすれば良い友達を作ることができるでしょうか？今では長老として奉仕しているジュリエン兄弟はこう言います。若い頃は伝道している時に良い友達を作ることができました。そうした友達はとても熱心で伝道の楽しさを教えてくれました。それで私は全時間奉仕を目標にするようになりました。また、自分に良い友達があまりいないのは、同じ年代の人とばかり付き合うようにしていたからだ、ということにも気づけました。後にベテルでも、良い友達に恵まれました。そうした人たちの手本のおかげで、良いレクリエーションを選ぶことができ、エホバとの絆も強まりました。15節の質問。パウロはテモテに対して、どんな警告を与えましたか？自分が回収の誰かから良くない影響を受けていることに気づいた場合はどうしたらよいでしょうか。パウロは一世紀のクリスチャン回収の中にクリスチャンらしくない考え方や行動をしている人がいることを知っていました。それでテモテに対してそうした人から離れているようにと警告しました。テモテ第2、2章20から22節にはこう述べられています。さて、大きな家には、金や銀の器具だけでなく、木や土の器具もあります。立派な用途のための器具もあれば、つまらない用途のための器具もあります。それで、後者のような人たちから離れている人は、立派な用途のための器具となります。神聖にされたもの、持ち主の役に立つもの、あらゆる良い活動のために用意ができたものとなるのです。ですから、若い時に抱きがちな欲望から逃れ、清い心で主に頼る人たちと共に、正しさと信仰と愛と平和を追い求めなさい。天のお父さんエホバとの絆はとても貴重なものです。私たちはそれを育むために一生懸命努力してきました。ですから、良くない交友によってその絆を弱めてしまうことが決してないようにしましょう。目標を立てると良いのはなぜか。16節の質問。どんな目標を立てることができますか？適切な目標を立てる。信仰を強めたり、自分を磨いたりするのに役立つ目標を立てましょう。例えば、個人研究や聖書通読の習慣を改善できるでしょうか？祈りの回数を増やしたり、内容を一層良いものにすることができますか？あるいは、レクリエーションの内容や時間の使い方に関して、もっと自制を示せるでしょうか？エホバは、あなたがクリスチャンとして成長するために一生懸命努力している姿を見て、喜んでくださいます。17節の質問。人を助けると良いのはなぜですか？人を助けることによっても、クリスチャンとして成長できます。 イエスは、受けるより与える方が幸福であると言いました。使徒20章35節。ですから、時間や若い力を用いて人を助けるなら、大きな幸せを味わえます。例えば、改修の年長の人や病弱な人の助けになることを目標にできます。買い物などの用事をしてあげたり、電子機器の使い方を教えてあげたりできるかもしれません。また、兄弟であれば、仲間に一層使えるために、援助奉仕者になることを目標にできるでしょう。そして、王国の良い知らせを伝えることによって、兄弟姉妹以外の人にも愛を示すことができます。もし可能であれば、何らかの全時間奉仕を目標にしてください。写真のキャプション。この若い姉妹は、どんな人を友達にし、どんな目標を立てたか。18節の質問。全時間奉仕を行うことは、クリスチャンとして成長する上で、どのように助けとなりますか？全時間奉仕を行うなら、クリスチャンとして成長する機会が一層開かれることになります。例えば、開拓奉仕をしているなら、王国福音伝道者のための学校に出席できるかもしれません。また、ベテル奉仕や建設奉仕を行うことができるかもしれません。若い開拓者であるケイトリン姉妹はこう言います。経験豊かな兄弟姉妹と宣教で一緒に働いたことが、クリスチャンとして成長する上でとても助けになりました。そうした人たちの手本のおかげで、聖書の知識を深め、教える技術を磨きたいと思うようになりました。19節の質問。クリスチャンとして成長していくなら、どんな祝福を経験できますか？クリスチャンとして成長していくなら、多くの祝福を経験できます。虚しい目標を追い求めて若さを無駄にすることを避けられます。良くない決定をして苦しむこともないでしょう。あなたが行うことは成功し、幸福を味わうことができます。そして、あなたの手本を見て、仲間の兄弟姉妹は年齢に関わりなく励みを得ることができます。最も重要なこととして、エホバに喜んでいただき、エホバとの強い絆を持てるので、穏やかな心や満足感を味わうことができます。どのように答えますか？バプテスマの後もクリスチャンとして成長していく必要があるのはなぜですか？若い人はクリスチャンとして成長するためにどんなことができますか？クリスチャンとして成長する上で適切な目標を立てることはどのように役立ちますか？88番の歌、あなたの道を教えてください。記事の終わり。